さあ、ところで糖尿病に良いとされる食べ物などないでしょうか、
はい、
先生、
はい、はい。特に糖尿病に良いとされる食べ物はありませんけれども、1日3食規則正しく食べる、栄養バランスが偏らないように主食、主菜、副菜を揃えて栄養のバランスの良い食事をとることが大切です。ですけれども、この最近食事の食べる順番、テレビでもよく出るんですけれども、この食べる順番が食後の高血糖を改善するということが報告されています。食物繊維を多く含む野菜を先に食べる、そうすると食物繊維が腸の壁をコーティングして、後から糖が入った時にその吸収をゆっくりにする作用があると言われています。その次に食べるならタンパク質や脂質を含む肉や魚がいいと言われています。胃から腸へ運ばれる際、タンパク質や脂質に反応してインクレチンというホルモンが小腸から出ます。その働きで胃腸の動きがゆっくりになります。またインクレチン自体が膵臓に働いてインスリンの分泌を促す効果があります。その後にご飯やパンなど糖質を含むものを食べれば消化吸収に時間がかかるため、またインクレチンの効果でインスリンの分泌が促されて食後の高血糖の上昇が緩やかになります。あと朝食をきちんととることも大切です。朝食をとらずにしばらく何も食べないでいた後の食事、その食事の後の血糖値の上昇はさらに大きくなることが報告されています。よく若者は朝食を取らずに出かけて昼食をパンと食べるんですけれども、昼食の後の血糖値が大きいことが報告されています。
では1日1食でいいなんていうことはありえないんですね。
はい、絶食時間が長いと、うん、インスリンの分泌が悪くなる、あとは遅れて出るということが報告されてます。あとはそのインスリンの分泌を刺激するのがブドウ糖なんですね。で、食事を取らずにずっと長い間絶食にしていますと、このインスリンの分泌が出ないので、そのインスリンというのがその血糖を下げるだけでなくて脂肪組織の分解を抑える働きをします。インスリンが出ないということは脂肪組織の分解が進んで有利脂肪酸というのが血の中に出てくるんだそうです。この有利脂肪酸の濃度が高まるとインスリンの効きが悪くなると言われています。インスリンの出が悪くなって効きが悪くなるそうです。ですから朝食を食べないとむしろ血糖のコントロールが悪くなると言われて、食後の血糖値が高くなると言われています。
じゃあきちんと3食、主食、主菜、副菜というお話がありましたけれども、バランスをよくとっていくということですね、さあ今日はいろいろとお話を伺ってきましたけれども、おしまいに先生が注目する最新の治療研究などについてお聞かせください。
近年普段の血糖値は高くないけれども、食後短時間だけ血糖値が急上昇する高血糖スパイクが狭心症、心筋梗塞などの冠動脈疾患、あとは発がんリスク、認知症のリスクと関連があることが報告されています。スウェーデンで行われた男女3万例ずつを対象とした研究では、膵がんや子宮がん、尿路がん、悪性黒色腫などの発症リスクが優位に上昇することが報告されています。メカニズムとしまして、食後の高血糖が酸化ストレスの増大や血液凝固の更新、抗酸化物質の消費、高中性脂肪血症、高血糖を是正するための高インスリン血症を起こして、このようなリスク上昇と関連があることが報告されています。実は糖尿病患者さんのみで高血糖スパイクが起こるのではなく、膵臓のインスリンを分泌する β 細胞の機能が低下した境界型糖尿病の段階から高血糖スパイクが起こっていると言われています。現在医療の進歩で連続血糖モニターなど血糖を連続で捉えることが可能となっており、より重要性が認識されるようになっています。この食後の高血糖を改善するためには、やはり食事、運動療法、肥満の改善が重要です。また最近65歳以上の高齢者の方の糖尿病患者さんの目指すべき血糖コントロールの目標に関しまして、日本糖尿病学会と日本老年医学会が合同委員会を設け、高齢者糖尿病の血糖コントロールの目標値が発表されました。このガイドラインでは、一般成人の目標値がヘモグロビン A1C7.0% 未満に対しまして、 高齢者糖尿病、65歳以上の患者さんの血糖のコントロールの目標となるヘモグロビン A1C が健康状態や使用しているお薬の内容に応じて 7.0% 未満のほかに 7.5% 未満、8.0% 未満、8.5% 未満のいずれかになること、また低血糖の心配されるお薬を使用している場合に限り、これらに設けられていなかった下限値が設けられるようになりました。この高齢者の目標値が緩やかに設定された理由としましては、高齢者では薬を分解する肝臓の機能や薬を排出する腎臓の働きが低下しているため、血糖値を下げるお薬が想定以上に効いてしまうことで低血糖を起こしやすいこと、あとは加齢で自律神経の働きや認知機能が低下していると低血糖の症状を自覚しにくい場合があるためです。また高齢の糖尿病の患者さんでは動脈硬化が進行していることが多く、高齢糖尿病の患者さんの重症低血糖が心筋梗塞や脳梗塞の発症原因になることもあります。実際の研究でも60歳以上の糖尿病の患者さんを対象にヘモグロビン A1C と合併症が起こる危険度の関連を調べたところ、ヘモグロビン A1C が高いほど合併症の頻度は高くなっていました。ところが脳卒中の危険性について調べますと 7% 台が最も危険性が少なく、値が高いほど危険性は上昇したんですけれども、逆にこの低い値 6% 未満でも脳卒中などの危険性はむしろ上昇していたということが報告されています。このメカニズムとしましては、ヘモグロビン A1C が低い人の中に低血糖をしばしば起こしている人がいるからだと考えられています。ご年配の方でインスリン注射や経口血糖降下薬で治療されている方は、ご自分の血糖コントロールの目標値を主治医の先生に一度ご確認いただいてもいいかと思います。
なぜ自分の目標値は緩やかなんだろうとか、はい、そういうことで落ち込まないで、はい、その方に合ったあの値を設定してくださっているということを、はい、
その通りです。
思っているわけですね。
はい、今までは皆さん一律 7% 未満を目標にコントロールしていたんですけれども、このガイドラインが出て、どうして 7% 未満じゃないかってよく電話が来ることがありました。ただあの 7% 未満にするとやはりその糖尿病の合併症のリスクは減るんですけれども、この脳梗塞、心筋梗塞、認知症のリスクが高まってかえって生命運が悪くなったりしますので、高齢者では緩やかになったということです。
本当に自己判断できないというのが糖尿病なんですね。
そうですね、その通りです。
でも何でしょう、今回本当に強く思いましたのは、基本的にその生きることで大切な食事であったり運動であったり、こういったところは糖尿病であるないに関わらずきちんとしておくことというのは、
ね、そうですね、本当です。実は糖尿病の合併症っていうのが血糖コントロールだけではなくって、脂質、コレステロール、血の中の油の値をコントロールすること、血圧の値を良くすること、あと体重ですね、そういうコントロール、総合的にコントロールすることがすごく大事だと言われています。あと運動の効果も実は血糖コントロールだけでなくて、ちょっと前にもお話しした通り、例えば運動には認知症を予防する効果、がんを予防する効果、動脈硬化を予防する効果等もありますので、血糖だけじゃなくって総合的に管理をしていくということがすごく大事なことだと感じています。
さあ、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、糖尿病では症状では分かりにくい病気です。合併症が進行してから症状が出ることが多いのです。検診で血糖値の異常が指摘されたら放置しないで病院を受診することが大切です。糖尿病の治療は進歩しており、糖尿病とともに生きる人も良い血糖コントロールを続けていけば、高血糖によって起こる様々な病気、合併症を防ぐことができます。長生きすることは珍しくなくなってきています。そのためにも糖尿病のことをよく知り、糖尿病とよく付き合っていくことが大切です。